野郁美の聞きたいわ。ジャパーベー佐野郁美の聞きたいわ。いつもお聞きくださりありがとうございます。この番組では台湾愛にあふれるゲストとのトークや取材を通して嬉しい楽しい台湾を見つけていきます。今回のゲストは前回に引き続き日台ハンドメイド作家でライターの加賀麻葉さんです。
大家好、大家好、皆さんこんにちは、麻葉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ前回は台湾ハンドメイド雑貨を中心にお話しいただきましたが、ライターとしてもね活躍する麻葉さんはなんと3月に成慣社から台湾を自動車で巡る台湾レンタカー利用完全ガイドを出版されました。今回はこのガイドを中心にお話伺っていきたいと思います。このガイドを私もプレゼントしていただいて、うん、今手元にあるんですけども、日本初、すごいですね。レンタカーのガイドってなかなかね思いつかない、
ね、まず印象としてどうですか、うん、台湾で車で運転する。
いや私はねもうペーパードライバーなので、あの運転はもう絶対できない、もうしたくないというかなんですけども、実はね、うん、私台湾に家族で帰った時に、まあ、親戚が結構いるので、まあ、親戚があちこち、うん、まあ、車でね連れてってドライブしてくれるんですよ、うん、でもやっぱり自分で行きたいとか、うん、もうちょっとこうなかなか電車とかでは行けないようなところってあるじゃないですか、たくさん行きたいなと思ってたんですね。それで私ね夫に今度台湾に行った時にレンタカーしてみようよって言ったことがあるんですよ、うん、本当に実際に、で夫はいやーそれはちょっと自信ないなって言ってました。
やっぱり、
うん、で我が家では夫がいつもね運転はして、うん、で海外だとハワイでも運転したことあるんですよ、うん、で運転好きだし、うん、でもまさか夫がいや自信ないからできないって言うとは思わなかったんです。で今回ね、はい、このレンタカーガイドを出したということでうん、うん、めっちゃ嬉しかったです。私もこれね
旦那さんに、
はい、夫にちょ
っと見せて
読んでもらって、ね、ちょっと頑張ってよって
そうですね、まあ、無理強いはねしませんけれども、うん、そう私自身も全く一緒です。台湾の交通事情ってやっぱりねやっぱりバイクが多かったりとかも怖い面もあるので、はい、まさか自分がという感じではありましたね。
麻葉さん自身は、はい、その結構運転はするんですか？
日本でバリバリしてるってわけではないんですよ、うんうん、ただ、ま、そのこの本を、ま、作るきっかけとしてそもそも私がその台湾の原住民族の、うん、ま、衣装だったり布に興味があったことがきっかけでやっぱりそういう工房に行ってみたいなって思ったんですね。でそうするとそういう原住民の方が暮らしているエリアっていうのはやっぱり公共交通機関でちょっと行きづらい山奥だったりとか入り組んだ場所にあったりするので、うん、まあ、友達の車で行くこともあったんですけどそういう時にやっぱ車あったら便利だなって思ってたんですね。でそんな中ですね、まあ、この本書の編集者でもいらっしゃる松田義人さんに、まあ、出会うきっかけがありまして、である日ですね松田さんに私がその原住民族の公募に行きたいんだっていうことを話したところ、松田さんがですねそれだったら台湾でレンタカー巡ってみてはどうですかって言われたんですね。で松田さん自身はもう本当に120回ぐらいかなもう台湾にずっと行っていてその半分以上はもう自分の車で自分の運転で旅をしていらっしゃる方で、で私自身もそんなことできるのっていうかまずまず怖いし、うん、いやいやいやっていう感じだったんですけども、うん、まあ、よくよく聞くと台湾って国際免許証がいらないんですよね。
そうなんですか。そう、知らなかったです。
そうなんです。意外と知らない方多くて、
じゃあ一個ハードルがねめちゃくちゃ低くなった。
そうなんです。乗ること自体はすごく低い、うん、まあ、日本の免許証があれば、まあ、翻訳文っていうのを発行すれば誰でも乗れるんですけども、うん、はい、そうでプラス、まあ、本を出そうっていう話になってですね、そう、それで、まあ、台湾の KKD さんの台湾初のオプショナルツアーサイトを運営している KKD さんとあと台湾のバジェットレンタカーさんの、まあ、ご協賛もいただけるということで書籍を出すっていう話がトントン拍子に決まり、それだったらじゃあ私怖いけど まあ、運転の技術に関してはね、もちろんそう自信ないし、まあ、他にも長けてる方いらっしゃるだろうけれども、私はまあ台湾もっと知りたいって気持ちあるし、原住民族の村も行きたいということで、じゃあちょっと命を懸けてやりますということで、この本書の出版に至りました。
命を懸けたんですね。
はい、まさに
愛する台湾のために。
まさに、はい、そうです。
台湾ね、よく行かれる方とか台湾好きな方、うん、でも結構レンタカーしたいと思ってる方多いと思うんですよ。やっぱりもっと なんだろう、こう秘境とか、
うんうん、
行けないようなところ、
そう
行きたいと思ってる方絶対多いと思います。
そうなんです。この本出すまで分からなかったんですけども、うん、結構観光庁、台湾観光庁にもそういう方が今増えてるっていうお話を聞いて、あ、レンタカーで皆さんやっぱり旅したいんだと思って、 でもその時に、まあ、お渡しする資料がないもんだから困っていたって言われて、
そうなんですね、
まさにって思いました。そう、
あ、すごい、そうそうそう、いい資料になりますよね。
なれば
ね、これからね、うん、レンタカーして回りたいっていう人にとっての、
うん、そうなんです。
そんなきっかけだったんですね、
はい、
いやでも本当、ね、これからね増えるんじゃないですかね、こういうレンタカーして、
そう
もっとこうローカルにっていうね、そこで体験したり見たりしたいって方は絶対多いと思います。
そうですね、
うん、
まあ、裏テーマとしては、うん、台湾、まあ、もっと知りたい方とか、まあ、台湾の新しい地名、まあ、あくまでも車っていうのは一つの手段ですけども、まあ、その先にある、まあ、自分自身の台湾知りたいっていうものを、まあ、叶える、まあ、きっかけになればいいかなって思ってますね。
で、この自動車でこう台湾を巡るメリットって何ですか？
メリット、そう、本書にはね5つ書いたんですけども、うん、まあ、そのうちの3つを抜粋します、
はいはい、
1つ目が大きくてかさばる荷物があっても楽に移動ができる。これ結構重要です。
重要ですね、旅行の時ね。
そうなんですよ、
荷物ね、結構もう右に左にこもってガラガラ引いて大変ですよね。お土産もねいっぱい買いたいし、
特に台湾好きな方はね、もうどんどん増えちゃうじゃないですか、お土産。私も結構買い付けで行くことが多いので、例えば布だともうほんと3メーター4メーターを20種類とかを。
そんなに買うんですね。
やっぱりもう台湾ね、また次いつ来れるか分かんないってなると、どんどんどんどん買いたいものが増えるんですけども、そういう時に車だと、まあ、後ろにどんどん積んじゃえるので、まあ、移動はすごく楽だなと思いました。まあ、その分荷物増えすぎ問題もあるんですけど、最終日に重さを、ね、チェックして、
そうだ、飛行機に、ね、乗るときに超過料金取られちゃいますね。
そうなんですよ、うん、台湾から送ったりとかもありますけども、うん、そうそうそう、それはメリットですね、
うん、
で2点目が天候に予定を左右されにくい。
確かに台湾ね、そう、雨季の時期とか、うん、突然南部だったらね、スコールが降ったりとか、
そう
そう、あと台風だったりとか、そうそうそう、まあ、あと暑い、
うん、まさにそれです、
やっぱりね、
本当に
暑い時期ね、こう移動するの大変ですよね。
そうなんです、南部、特に南部、
南部は暑い、
ね、佐野さん、高雄、高雄ですけど、
ね、高雄暑いです。
真夏の南部は本当に頭痛くなったりとか、もう汗だくにね、歩いてるだけでもうヘトヘトになることがあると思うんですけど、まあ、車だったらね、クーラーガンガンにして移動ができるので、そこはねやっぱメリットだなと。まあ、雨の日はちょっとやっぱり気をつけないと、危険は危険ですけど。
そうですね、はい、確かにね、そっか、
そうそう、
逆に、
うん、あと山道なんかはもう雨だと行かない方がいい、うん、危険な場所とかは、
うん、
通行止めになったりとかもするので、まあ、そういう意味では予定をまあ変更することもあるけども、基本的には私もこの取材で行った10日間結構半分以上雨だったんですけども。
そうなんです、はい、何月に行ったんですか？
5月の後半だったんですよ。ちょうどそう、まあ、雨季も
雨季に入って、
うん、ほとんど雨だったかな。でも、
うん、
結果的に予定はそこまで変更することなく、リスケもせずに、うん、行けたので、なのでそこはやっぱメリットかなと思いましたね。で3つ目が、うん、公共交通機関の時間を気にせずに行きたい場所に自由に行くことができる。まあ、まさにこれはねかなりメリットだと思います。本書のこの取材の時は事前に、まあ、行きたい場所をいろいろ調べた時に、まず Google マップで行きたい場所を行けるかどうかを気にせずにどんどんピンを立てていく。
あ、はい、
そうそうそう、うんうんうん、で特に私の場合は例えば原住民 工作室とかって検索をかけて、でいっぱい出てくるじゃないですか。でそこで写真見ながら興味があるところをどんどんこうピン立てて、あとはまあその行くエリアで行ける、まあ行ける範囲でじゃあリストアップしていこうっていう感じで決めていくのがすごい楽しくて、なんか今までだったらやっぱり、まあ、バスとか電車だったらそこの間じゃあちょっと時間どうだろうって調べたりとかしてたんですけど、まあ 車の移動だったら点と点で、まあ、時間ある程度出してっていうので、まあ、決められたので、まあ、この、まあ、自由度高いなって思いました。
可能性もね広がりますよね。
そうなんです、まさに
意外とこう車で行ってみて、うん、その時でしか発見できないようなこともあるんじゃないですか、思わぬ
ね、ありますね、うん、まあ、車だから、うん、車目線だと、うん、まあ一番はその交通標識、今まで全く意識してなかった
ですけど、すごい難しそうですよね。このねガイドの中にもねたくさん載ってたんですけど、たくさんありますしね、うん、
ただ基本的に日本とすごく近いんですよね、うん、なんで、まあ、まあもうパッと見ただけで大体意味はわかるっていうので、そこはまあそこまで心配いらないんですけど、結構交通標識が多い、なんかごちゃごちゃ看板がたくさんあって、
そうなんですね、
とか、まあ、台湾ならではのなんか動物注意とかの看板で、うん、まあ、タカだったり、なんか、なんだかな、そう、まあ、台湾、そうですね、台湾ならではの看板もあったりとか、そうですね、そこはやっぱ今まで見てなかった部分だなとか、
うん、じゃあまたなんか違う目線で台湾のことを知れたっていう感じですね、うん、
そうですね、こういう表示するんだっていうのは、まあ、本書を見ると一覧になってますけど、うん、ですね、面白いなと思いました。
でもやっぱりね、うん、難しさってあるんじゃないですか、うん、
運転ですか、
うん、
めちゃくちゃ難しい、まあ、難しい、怖い、まずは
やっぱり怖かったですか。
そうですね、うん、まず怖い、一番皆さん心配されるのがあの左右逆、台湾が左ハンドル、うん、右側通行、
あ、はい、
で日本と真逆ですよね、うんうん、でこれは日本で、まあ、運転するしてる時間が長ければ長いほど多分慣れるのって多分最初ちょっと時間かかると思うんですけども、やっぱ人間の適応能力って結構すごいなと思って、多分私の場合 2,30 分運転するとちょっとずつこう慣れてはくる、
思ったよりも意外と早く慣れるっていうことなんですね。
まあ、最初ちょっと慎重に、まあ、右折左折、うん、特に台湾は左折が難しいので日本と逆で、
そうなんですね、
なんでまあその辺ちょっと注意しながら、まあ、でもここはそこまで心配いらないかなと個人的には思います。ただ都心部、
あ、都心部はねバイクが、
バイク多すぎです、本
当にバイクが多いですもんね、
本当に台北とか、まあ、台南の都心部は正直おすすめしないです。
でもなんかあの親戚が言ってたのは、うん、去年帰った時にやっぱ取り締まりすごく厳しく今なってて、うんうん、はい、バイクとかの、
うんうんうん、
なので前よりも交通事情が良くなったとは聞いたんですけどね、うん、どうなんでしょうね。
結構近年そうですね、徐々に交通ルールも改定されていて、まあ、台湾交通事故がやっぱり多い、
ね、多いですよね、
世界的にも問題になって、うん、で指摘されたんですね。でそれでまあ政府もまあ動いて、結構今すごい厳しくなってますよね。
厳しいです、うん、
あの日本だと当たり前ですけど、あの歩行者に車が道を譲らない問題、あの歩行者優先じゃないですか、うんうん、まあ、優先と言いますか、はい、歩行者がいても台湾だとこうガンガン車が突っ込んできて引かれそうになるみたいなシーンが結構今まで私もよくあったんですけども、でこれが、歩行、それを、まあ、罰金制度がまあ設けられたことで、うん、去年かな、そう、そうそうそう、それがなんかね SNS で、あ、車が道を譲ってくれたみたいなのが話題になってて、
そうなんですね、
そうなんです、まあ、日本だとねそれがまあ当たり前
だけど、当たり前だけどね、そうそうそう、台湾ではもうびっくりするような、びっくりするようなことだったんですね、
まあ、徐々にですけど、うん、まあ、よくはなってきてるのかなって思います。
でもいいことですよね、旅行者としてはね安心ですもんね。
そうです、そうです、
その方がね、
うん、
そっか。でも都心部あとね駐車ができないですよね、場所がね、
本当に
台北なんかも大変ですもんね、
う
ん、
大変なので、まあ、台北なんてそうですね、あの、まあウーバーとかもありますし、公共交通機関もかなり発展しているので、逆に車じゃない方が便利だなとは思います。 なんで車だとしたら例えば台東、まあ、台東東側の、まあ、道の広くて交通量が少ない場所とか、あと台中中部の高速道路も意外と走りやすいですね。あの交通量が少ないんですよね。
そうなんですね、
はい、なので、まあ、街中より高速道路の方が意外とあの練習にはなったりとかするので、まあ、そういうところをピンポイントで、まあ、ちょっとエリアごとに、まあ、運転してみるとかっていうのが最初はいいかもしれないですね。
あのタイトンのね道って運転したら本当綺麗そうですね、うん、景色が憧れます。
海側と山側と山側、ね、そうあるんですね。そうで海側がおすすめですね。景色を見ながら、あ今台湾にいるんだって、台湾で運転してるんだっていうこの感覚が、
あの台東のね海とか綺麗ですもんね。
綺麗です本当に、まあ、残念ながら私行った時雨だった
んです。あそっか、また次回に、
ね、次回に、そうですね。
であのこのガイド本にもあるんですけども、あの台湾を一周ドライブされていて、
うん、
台湾一周ドライブガイドも載ってるんですけども、
うんうん、
実際に回ってみて何かエピソードありました、うん、びっくりしたこととか。
そうですね、うん、まず高速道路の印象、台湾ってあの料金所がないですよね。
ああそうでしたっけ、あんまり。
そう、
ああでも確かにあれ有料でしたっけ、私なんか無料ってイメージがずっとあって。あ、
はい、でもめちゃくちゃ安くてそれもびっくりしたんですけど。
安いんですよね多分ね。そう、
そうそう、あのまず台湾ってあの E タグっていうあの電子タグが、まあ、車ほとんどの車につけられていて、まあ、レンタカーだと基本ついてるんですけども、でそのことで、まあ、自動であの料金がまあ加算されるシステムなので、なので料金所がなくて、うん、そのゲートでいちいち減速しなくてもいいので、まあ、スムーズで、その安いっていうのも本当にメリットだなと思っていて、日本計算するとだいたい日本の5から6分の1ぐらいの金額。
そんな安いんですか。
なんで私11日間今回その取材で行った時に最終的に高速道路料金が3600円だったんですよ。
安い、
日本高いと思います。
高いですよね、
うんうん、なのでそこはもうお金の心配はいらないなって思いました、うん、そうですね。
そうなんですね、そうそう安いのか。
そうそう、
うーん、
まあ、あと街中はやっぱりさっきも言ったようにバイクが多いとか、あとオービス、あの速度自動取締り装置がやたらと多いっていうのに気づきまして、でこれはまあ何かというと、その自動でねカメラで速度を測っているので、もう逃れられない、そのもう撮影されたらなんかね5キロから10キロぐらいオーバーしただけでもその超過料金取られるっていう、違反料金取られるっていうのを聞いたことがあって、そうそう、なのでそこに関しては結構ね厳しいんじゃないかなと思います、日本よりも、う
ん、じゃあもう本当ねスピードはもう気をつけないと、うん、
気をつけないと
ですね。
すごい見晴らしがいい道路なのに、なんかみんなゆっくりだなっていうところがあって、でそこで抜かしちゃうと多分、まあ多分現地の人はそこにオービスがあるって分かってるんですよね。
分かってるんですよね、慣れててね。
そうなんです、そうなんです。だからそこ抜かしちゃうと多分あのそこでもう超過になっちゃう可能性が高いので、まあ、ちょっと他の車の様子も見ながらそこに合わせて運転するのがいいかなって思いました。
なるほど、それもね、そうそう、一つのポイントですね、うんうん、もうそこのルールに従ってね、そうそうそう、周りを見ながら合わせてって。へえーね、そうなんですね。
そう、クラクションとかもあとめちゃくちゃ鳴らしますね。
結構鳴らされました。
結構鳴らされましたね。怖いですよね、日本だと本当に危険な時しか鳴らさないって教わってたんですけど。
確かにね、そうそうそう、そんな日常茶飯事こう、まあまあまあ、聞くものでもないのかな、うん、
結構普通に鳴らされるので、まあ、一瞬めっちゃ焦るんですけど、うん、まあ、そういう時も落ち着いて運転した方がいいと思います。まあ、
クラクションを聞いても、まあ、焦らず落ち着いてと、びっくりせずにっていうとこなんですね、
は
い、
ポイントです、
はい、ですね。実際に一周して思い出の街とか、うん、おすすめの街ってありますか。
一番印象に残ってるのが平東県屏東のウータイ、霧に台湾のタイという場所に行ったんですけども、これが原住民のルカイ族が暮らすエリアなんですね。で、ここのルカイ族文物館の近くにある民宿に一泊しまして、まあ、泊まったんですけども、その夜にですね外から歌声が聞こえてきたんですね。で、なんだろうと思って、まあ、窓 開けてみると、まあ、どうやら隣の、まあ、教会が近くにあったんですけど、そこからその綺麗な歌声が聞こえてくるっていうのが分かって、もう本当にビブラートの効いた声で、ずっと歌ってるので、まあ、何だろうと思ってちょっと行ってみようって、ちょっと興味で行ってみたんですね、その教会に。でそうすると教会のドアが開いていたので普通にまあ入れる感じになってたんですけども、見てみると中に大学生ぐらい、まあ、20歳前後の女の子、男の子、男女がこう何かわーわーキャーキャーやってたんですね。風船とかハート型の紙とかを何か飾り付けをしていて、で、あ、なんだろうと思って、まあ、入ってみたところ、すごい快く対応してくださって、そのうちの一人の女の子がいろいろ説明してくれたんですけども、どうやらその翌日に母の日のイベントを行うと、ちょうど翌日が母の日だったんですね、うん、でそのための今予行演習をしていて、まあ、1階は飾り付けしてるけど2階では今歌を練習してるんだみたいなことを言ってくださって、それでよかったら明日誰でも参加できるから見においでよって。
素敵。
そうで、あ、じゃあせっかくだからって言って翌朝イベントに、まあ、ちょっと覗きに行ったんですね。でそしたらその昨日歌っていたその歌を、まあ、男女10人ぐらいですかね、前に出て、まあ、披露してくださって、その、まあ、観覧してる方たちも皆さんルカイ族の衣装って花冠ですね、本当本物の花がこう頭にこう巻かれてる花冠とか、あときらびやかな衣装を着た、まあ、お母さんたちですね、その村のお母さんたちがこう一堂に集まって聞いているんですね、うん、でなんかその姿を見て、私はそこに今、あ、私ここにいるんだって、なんか溶け込んでるんだっていうのにも感動しまして、
ね、羨ましいですね、そんな貴重な場にね。
そうなんですよ。
なんて
結構 ね本当に心よく、ね、誰でも参加できるってすごいなと思って、しかもそのまあ一段落した後にですね、なんか中国語で今日は日本人の方が来ているみたいなことを言ってるんですね。あれ、ん、ん、となって、え、もしかして私のことかなと思ったら、なんか名前を呼ばれて、で、
飛び入りゲスト
で、そう、びっくりした。なんか最初に名前を書いたんですね。なんで多分それで分かったんだと思うんですけど、へ、ね、となって、で、まあ、そこで立って挨拶だけするって、シシありがとうございます、感動しましたみたいな感じで、そういうね、交流とかもあって、うん、なんか本当にそういう思いがけない一期一会みたいなものが、うん、やっぱり台湾に行くとあったりするんですよね。そういうのってやっぱ、まあ、私以外の方もそういうの経験したことあると思うんですけども、それこそ旅の醍醐味だなと思います、うん、ガイドブックではね載ってないような、
ね、そうですよね。
そう
だって、この場所って結構秘境として知られるところですよね、うん、なかなか行けないところですよね。そうですね、聞いたことはあります。
バスとかもほとんど便数が少ないので行きづらい、こここそもう車でじゃないといけないような場所です ね、
まさに車がね、こうつないでくれたご縁というかタイミングだったんですよね。
そうなんです。かなり感慨深い体験でしたね。
あとはどんなところがおすすめですか？
おすすめはやっぱ個人的には東側がすごく好きで、まあ、フォアリエンとかカレン、タイドン、タイトーが大好きで、特にタイドンはパイワン族とかアミ族の原住民文化というのも根付いてますし、まあ、自然も豊かですよね。でレンタカーで旅するならやっぱり難易度が比較的、まあ、低いので、うん、おすすめです。
そうですね、
うん、そう。ここでタイマーリーっていう場所わかりますか？
はい、聞いたことあります。
太い朝の里、
はい、
にチンママーゴンツオシュっていう、うん、チンママの工作室っていう工房があるんですね、
はい、
でここはパイワン族のチンさんが、ま、この方は人間国宝としても認定されているような、ま、神格化された素晴らしい方なんですけども、うん、その方がパイワン族で昔から伝えられている伝統の刺繍を使った、ま、作品を作って、で教室も開いて、まあ、いろんな世代の方に伝統をこう受け継いでいるんですね。でこの方日本語もすごく達者なので、行くとすごい心よく対応してくださるので、本当にこういう、まあ、刺繍、手作りの刺繍とか 原住民の文化に興味がある方にとってはすごいね、あの行ってほしい場所です、う
ん、ここだと割と行きやすい場所にあるんですか、
う
ん、
そうですね、車だと行きやすいですね、うんうん、ただ、うんうん、その工房自体はちょっと山の上にあって、
やっぱりそうなんですね、
大通りからそんなとこにあるのっていうぐらいぐねぐね、
そうなんですね、
そう上がっていったところに、まあ、ある、
でもなんか特別感ありますよね、
そうなんですよ、
隠れ家的なね、
そうそうそう、
でもなんかそこまでして行きたいっていう場所があるのってね、いいですよね、行く価値があるって、
行く価値はあります、うんうん、もちろんレンタカー自分でじゃなくてもいいと思います、うん、チャーターもあるので、
う
ん、今だったら
そうですね、う
ん、なので、
うん、ちょっとね自信がない方はね、そうそうそう、チャーターして行っても ね良さそうですよね、そうそう、いや私そうタイトンって実は行ったことがない、うん、記憶がないので、
はい、
いつも行きたい行きたいって思ってて、本当憧れの場所です、
うん、旦那さんに運転してもらって、
ね、それこそこのガイドブックを
そうそうそう、まず見せて
読んで、まずは読んで
ちょっとモチベーションを上げてもらって
ね、連れてってもらいたい
一つちょっと見せたいものが、
あ、はい、
これ
あ
実はそのいいさっき言ったチママゴンゾスでそのチンさんが作った刺繍も、
そうなん、台湾のねこう島の、
そうなんです、台湾の島の地図をその県ごとに色が ね違うエリアごとにで刺繍をしている、でこれそこで、うん、一点物だったんで買わせていただきました。
へえ、素敵。なんかすごくあったかい感じが。
そうなんです、手作りいいですね。
手作りいいですね。なんかね、心があったかくなる。まあ、一点物だし、
うん、
ね、かけがえのないね、一点ですよね。
お伝えすれば、あのオーダーメイドで作ってはくれるそうなんですけども、そうそうそう。なんで、もしあのインスタグラムでちょっと写真もアップしますので、もし興味があればぜひ、
ね、ぜひね皆さんも調べてみてください、はい、ね、お話ししたことの中であの写真とかもインスタグラムで、はい、SNS で、はい、あの関連の写真上げていきますので、ぜひそちらもお楽しみください。そしてなんか私あのマハソンといえば結構なんか離島のイメージがあって、はい、割と離島のことを投稿してたり前からしてますよね。
離島、そうです、大好きです、
ね、だから離島好きなのかなと思ってぜひ聞きたいなと思っていて、で、はい、私もね離島はね、うん、行った記憶がな、まあ、小さい時とかね、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんと行ったことあるかもだけども、あんまり記憶がないので、はい、すごく離島にね憧れていて、うん、離島の魅力を聞きたいななんて思ってます。
まず台湾主な離島7つありますよね。でも私が特に好きなのが、
はい、どこだろう、
台東の蘭屿、蘭礁とも言う、まあ、蘭の花の蘭に山辺の島ですね、
うんうん、
ここの島は、まあ、台湾人でもねなかなか行ったことないっていう方も多いようなちょっと難易度が高い島なんですけども、ここ本当におすすめで、あの、ね、2回行ったことがありまして、うん、1回は台東の富岡漁港というところからで、2回目は屏東の港から行ったんですね。で船だとどちらもまあ2時間半ほどかかります、うん、でも飛行機だと台東から20分30分ぐらいで着くので、
飛行機もあるんですね。
そうそうそう、小型のね、
うんうんうん、
飛行機、
ちっちゃそうな飛行機、
20人以下ぐらいの、 あれはあれでちょっと怖いですけどね結構やっぱりすぐ埋まっちゃうので取れなかったり、
20席とかだったらねあっという間に埋まっちゃいますよね。
そうなんですよ。
そっか、じゃあまあ行くとしたら早めのこう、ね、うん、準備というか予約とかが必要ですね。
そう
です
ね、へ、うん、で結構、まあ、レンタカーで旅をしたことないんですけど、蘭屿って結構バイクがメインのイメージなんですが、道路がね結構デコボコしていて乗ってるとお尻すごい痛くなっちゃうんですね。でなおかつ日差しもすっごい強いので影がなくて、なのでここ蘭屿ってレンタカーおすすめなんじゃないかなって今思ってますね。次行くならちょっと車で回ってみたいなって思います。
うん、
そう。でこの蘭屿はその台湾の原住民、今あの政府に認定されているのが16部族いるうちの唯一海洋原住民のタオ族、闇族とも言われますけども、うん、まあ、この方たちが暮らす島 で本当に何だろうな、台湾本土では感じられないような独特な文化がありまして、で、まあ、島なのでこう時間を忘れられるような空間で、これ台湾人の間で蘭湯瓶って、蘭湯 病気の病ですね、この蘭湯瓶って言われることがあるんですけども、一回行くとまたもう一回行きたくなる、まあ、日本私たちみたいに台湾好きの日本人でいう台湾病みたいな、なぜか一回行くともう一回行きたくなるし、また行くとまたさらに行きたくなっちゃうっていう、そのなんかちょっと虜になっちゃう感じがある場所、
そうなんですね。
そうそうそう、なのでこの蘭湯瓶にかかっちゃうと、もう蘭湯また行きたい欲がもう溢れてしまいますね。私もそうなんですけど、
行ってみたいな。
そう、結構ねその天候に左右されやすい島なので、まあちょっとした、まあ、雨だったりとかで船が出ないとかっていうのもあるので、結構直前までわからなかったりするのはちょっとね難易度やっぱ高いんですけど、なので、まあ、もし蘭湯行く計画があれば、その蘭湯に行けなかった時のプランももう一つ立ててた方がいいかなと思います。
いや行ってみたいな、
うん、ぜひ。蘭湯で絶対食べてほしいものがあって、蘭湯って何かイメージあります？食べ物、
全ノーアイディアです。
あ、本当ですか？
わかんないです。行ったこともないし、あんまり聞かないから。
トビウオ、
トビウオ、
トビウオ、フェインユーって飛ぶ魚って書くトビウオ。この蘭湯はその量が盛んで、まあ、大体5月6月ぐらいが旬なんですけども、そう、トビウオ料理っていうのも結構レストランで出していることが多くて、でトビウオの卵を使ったチャーハンがめちゃくちゃ美味しくて、
うん、そう、卵を使ったチャーハン、
そうそう、想像できますか？
卵はなんかプチプチしてるんですか？そうじゃなくて、
プチプチしてます。あ、たらこみたいな感じ、たらこみたいなや
つ、とびっこみたいな。
あ、そうです、そうです、まさにそう。
へ
ー、ここのお店の名前が、蘭湯アートンフェイユグアバオ、蘭湯にアは小里編に可能のかか、で東で、フェイユは飛ぶ魚で、グアバオは軽包む、うん、ここのお店のトビウオチャーハンがめちゃくちゃ美味しくて、なんでおすすめですね。
覚えとかないとですね。ぜひ行ったらトビウオチャーハン、
そう、あと丸焼きとかもあります。トビウオの丸焼き、焼いてこうちょっとしょっぱい香辛料ちょっと振ってお酒に合うような丸ごと食べれるっていう。
白身魚みたいな感じですか？
あ、白身魚、そうですね、うん、中はふわふわの白身魚で、
あ、美味しそう、うん、
まあ、食べやすいですね。
そう、いやー、なんかこう話を聞くと本当行きたいところがねどんどんどんどん、ね、増えていきます。いやでもいいですね、この台湾をぐるっと回る、ね、一周旅、ね、
夢が広がると思います。
でもこのねガイド本も本当に読み物としてもね、はい、とても面白いんですよね。いろんなその地域の、まあ、交通事情とかもあるし、ドライブスポットとか、まあ、写真とともにねこう運転の様子とかも書いてあったりして、なんかこれを見るだけでこう一周旅してるような、
あ、嬉しいです。
そうなんです、なります。
やっぱり、まあ、そのレンタカーをね旅すること自体をご利用ししているわけではないんですよ。 このタイトルなんでちょっと矛盾するかもしれないんですけども、やっぱりそのね、台湾好きな方にとってもっともっと台湾を知るきっかけ、まあ、新しい台湾をねこう見たりとか、自分の行きたかった場所に行けた、その、まあ、行けたことでまた新しい台湾を知るっていうね、まあ、台湾ってやっぱりこう知れば知るほどこうどんどん、まあ、行きたいところも増えるし、どんどんわからないことも増えるし、そうで、まあ、そうね、まあ、行けば行くほどもうハマってしまう、そういう良さがあると思うので、まあ、そのね一つのきっかけになればいいなと思っております。
まさにね、その旅のね、はい、お供にね、するとね良さそうですよね。こちらは、ナリーナレ社から出ています、台湾を自動車で巡る台湾レンタカー利用完全ガイドになります。はい、ありがとうございました。また今回もねたくさん台湾の話をまだ聞き足りない、 本当に聞き足りないんですけども、2回にわたって台湾ハンドメイド雑貨、そしてレンタカーを使った台湾旅の魅力などについてお話しいただきました。最後になりましたが、マハさんからお知らせや PR などがあればどうぞ。
はい、まさにこのね、本のトークイベントというのを製品生活日本橋で行うことが決まりました。
おめでとうございます。
これが4月の29の月曜日の祝日の3時からです。でオンラインも同時開催なので、まあ、もしご都合が合えばぜひ、ね、参加していただけると嬉しいです。
私も参加したいです。
ぜひお願いします。そう、レンタカー旅だけじゃなくて、うん、まあ、各所の、まあ、先ほどもお話しした原住民の工房巡り、ファブリックのことなんかも紹介したいと思ってますので、ぜひぜひね、はい、台湾を、まあ、もっとこう深く知るきっかけになればいいかなと思っております。で同時にこのゴールデンウィーク期間中ですね、4月27日から5月2日までハンドメイド雑貨も販売しますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。
はい、ぜひお時間がある方ね、トークイベントに参加してみてください。
で5月11、12日の京都で行われる台湾プラスですね、ビッグイベント、こちらはですね、ソーソン台湾としては出店はしないんですけれども、台湾のドリンク専門店のハッピーレモンさんのブースにてグッズを販売させていただきます。で6月は1、2、1日、2日に神奈川県の二子新地にある黒猫東波さん主催の台湾黒猫祭り、こちらでワークショップも開催予定です。
はい、たくさんイベントが予定されて楽しみですね。
ぜひぜひね、
お時間がある方ね、ぜひ参加してみてください。2回にわたって本当にありがとうございました。いや、
こちらこそありがとうございます。
ゲストは加賀真葉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。どうしよう。
さて番組ではリスナーの皆さんからの感想を募集しています。 DM または SNS にハッシュタグ聞き台湾をつけて投稿してください。また番組のフォローや評価もよろしくお願いします。それでは佐野郁美の聞き台湾、次回もどうぞお聞きください。シェシェにダショーティン、おめんしゃつジェン、バイバーイ。